夢を見てるときってね、睡眠してるときに見る夢ですよ。
はい。
運動する、その体を動かそうとすると、こう、遮断されるはずなんですよね。
はい。
でもたまに、手足動かないですか、
うん、まあ、動いてるなと思うときはありますよ。はい。
あれがね、この間ありまして。
はい。
でそれがね、なんかその夢の内容がね、そのゲーム、僕好きなんでゲームしすぎてるじゃないですか、どっちか言ったら。
はい。
もう四六時中もゲーム好きと言ってって感じの。
はい。なんかどっかで聞いたような歌詞が引用されてる気もしますが。
うん、
は
い。まあそういう感じ。あ、引用ってしてます？
どの引用ですか？
こういうやつ知ってます？
存じ上げないです、これに関して。
引用っていうのが、はい、海外の、
はい、
アメリカかな、基本。
はい。
ジェスチャー、まあ、皮肉を込めたジェスチャーであるんです。
ああ、なるほど。
それが、はいはい、ピースを作って両手を上げて、こうニャンニャンみたいな感じするんですけど、それは仕方ないなみたいな感じの。
なるほど。それは仕方ないな、はい、
なんか皮肉を込めた、
皮肉を込めた、
うん、はあはあ、例えば、大橋さんが、約束時間に30分遅れました、
はい、はいはい。
で、お母さん何で遅れたんて言った時に、
はい、
いやー、実はね、私彼女が来まして、
ほうほう。
で彼女が突然うちに来たんで、ちょっと一発やってたんですって言った。
はい。
それは仕方がないな、ニャンニャンみたいな感じ。
本当の意味でニャンニャンですけどね。
ああ、まあそれちょっと意味ダブってしまいましたけど、引用っていうことがあるっていうのと、はい、まあ夢の話戻りますけど、
まあその今私におっしゃっていただいたことは夢のような話ですけどね。
おお、
それこそね、
素晴らしい、
はい、
かぶせますね、
はい、
かぶせの大橋、
で、
ゲームを夢の中でゲームしてるんですけど、僕、はい、夢の中でゲームしてる時って自分がキャラクターになって、
はい、
進んでいくんです。だから実際リアリティな世界なんですわ、
はい、
ゲームなんですけど。
あ、なるほどね、はい。
で、な、伊勢エビみたいな出来がおってね、
伊勢エビみたいな出来がおって、
それも伊勢エビみたいな大きさなんです
、はい、
だから伊勢エビ言ったんですけど、
はい、
そう、赤いのを倒しても、うん、そのポイント入らないんですよ、
はい。
で探しててちっちゃいクラゲみたいなのがおるわけですよ、
うん。
クラゲかタコかよう分からん。それはなんかの素材になるんです。
うん、なんか、うん、伊勢エビ、クラゲ、タコとか言ったら食べ物がなんか想起されますけどね。
そうそうそう、はい、なんかそんな感じで取って、うわ、はい、いっぱいおるわ、とこいっぱいおるで、はい、言って、一緒にゲームやってる人と見てて、はい、で、パーって言ったら、その伊勢エビの青いのがおるんですよ。あ、青いのおったおった言って、そこおった。
伊勢エビの青いの、はい。
そうそう、青いのおる、青いの、なんかその、アイテムが出るんです。
はい。
それ倒したら、
はい、
倒そうや倒そうや言って、うん、めんどくさいな言いながら倒してたんですよ。ほんなら一人バー逃げてきよるんですよ。
ほうほう。
おっさんが、
おっさんが
なんかカニみたいなやつに、
はい、
ちっちゃいカニみたいな、なんか、ま、せ、あ、何、背高足、
何
なんかそんなカニおるじゃないですか、はい、あんなやつに追われてきよるんですよ。
は
ね、でかいのともおればちっちゃいのもおるわけです、
うんうん。
でそれはでうわーって言って、気持ち悪いなー思って、なんかその雲みたいやし、
い
気持ち悪いなーと思って振ってみたら、自分の足にそれ一匹ついとったんですよ。うわーと思って、
はい、
で足バー払ったら、はい、思いっきりタンス、家のタンスバーン蹴ってたんですよ。
そう、ね、
いった
それね、
で目覚めたっていう、
それ、ね、
びっくりしたっていう、
蹴ったと思ったらほんまに蹴ってて、
そうそうそう、
すごい痛い目に遭うというね。
あれ何なんでしょうね。
何やろ、最終的にまあ、うん、夢のその覚める間際って結構その何ですか、
うん、
覚醒手前ぐらいになってて、その動作がそのまま結びついてっていうことはありますよね、やっぱりね。
まあ、まあ以前一緒に寝てる人殴ったことありますけど、グーパンチで、まあそんなこともありますけど、ないですか。
うん、まあ伴ってということはたまにありますよ、確かに、
うん。
それこそやっぱりなんか手先とか足先とかっていうところで、はい、伴って、まあ、やっぱりグーパンチまではいかないですけど、どっかバーンってはたいたりとか蹴ってたりするっていうことはありますね、たまにね。
ありますね、
はい、
うん、
それはあります。
ふって途中で落ちるとかありますやん。
あります。私そうなんですよ、うんうん、ふって落ちるっていう感覚にとらわれることが以前は多かったんですよ、夢見てて、どこかから落ちる感覚がすごい自分に近寄ってる、
はいはいはいはい、
本当に起きてるんじゃないかというのはよくありました、
うん
うん。
あれあったらあかんらしいですね。
やっぱりそうですか、
うん、なんかその切 圧迫されしてる環境が、はい、みたいな感じですよ多分。
それがあった時はそうだったんでしょうね、そう最近はそれがないので、あ、よかったと思ってるんですよ、
はいはいはいはい、でもね最近夢の内容ってあんまり覚えてないんです。
あ、そうですか。
で、そのだいたい覚えてることを言うと、はい、なんか車運転してるっていう感じのことが多くて、はい、で全然知らん土地なんですけど行ってたら、ほんでなんか旅館みたいなのが泊まってたり、
はい、
なんかデパートみたいなとこで働いてたりみたいなのが多いんですよね、
はい、
もう全く収集のつかないようなんですけども。
本当に収集がつかないですね、
あれあのおしっこしゃくになることないですか夢の中で。
夢の中で私はそれはないですね。
あ、そうなんですか、
はい、
もうめっちゃあるんですよ、
はい、
でするんですけど、
はい、
してもしてもね、はい、なんかあの収まらないっていうか
残尿感があるという。
そうもう頻尿みたいな感じになってますけど、でなんかしようと思ったらなんかとんでもないとこな、トイレが、
はい、
トイレじゃないんです、
はい、
なんか変なコップやったり、
はい、
なんかこうあからさまなく押してこれしたらあかんやろみたいなとこでせなあかんのですけども、はい、人が見てたり多分リアルで したらあかんでっていう掲示なんでしょうね。
なるほどね、う
ん、
はい、
で起きてまあ即行くわけなんですけど、
はいはいはい、
はい、っていう話、
っていう話でした。
押したかったんです
なるほど、
うん、
夢の話でしたか、
はい、
そうですか。最近私見た夢というのは毎月当てた女の子が出てきて、あの夢の中でも責められ続けるという夢でしたね。
何を責められてんのそれ、何を責められてんの。
なんかようわからないですけど、ずっとその責められてるっていうところだけがイメージとしてあって、具体的ではないんですけど、はい、すごい責められてるなっていう、すごい怒ってるなっていうところの夢でした。
ああ、なんかいろんな意味がこもってて複雑やな。
もう怖いわと思いながら、そんな夢まで出てこんでええやんっていうようなことでしたね。
意識飛んでるんかな。
はい、
はい、
まあそんな感じでしょうか。
わかりました。
行きますか。
行きましょう。
はい、
攻めましょう。ガクト
大橋の
誰番は
大年寄り。
2017年9月9日土曜日。はい、皆さんご機嫌いかがですか。もう夏が終わってしまいましたね。秋の気配がしておりますけども、今日は9月9日国81第一画伯81歳です
はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。9月9日朝陽の節句、菊の節句ですね。あなたの心の平方大菊人形大橋です。
あ、ひらぱ兄さんや三代目ひらぱ兄さん
ではないですけれども、というわけで始まりました2017年9月9日土曜日の大魔王お年頃なんですけれども、
はい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。第一画伯81歳さん、
まあね、春日の部屋といえば、いっぱい力士がおるわけですもんけども、
うん、
あのやっぱり一番ね、排出してるというとですね、
は
あ、どこなんですかね。
春日の部屋春日の部屋は今幕の内は2人しかいてないですよ、
はいはいはい、
あの土地大山籍と土地の親戚ですよ私の、
はいはい、
その2人ですよ。
葵山
は、葵山は違いますよね。葵山は、あ、失礼しました、3人でしたね、
はい、
あ、そうそう、春日のは3人でした、失礼いたしました、うん、というわけでいきなりなんか、はい、その春日の部屋と言われてもって感じしましたけど、何の話をしようとされてます。
モンゴル
相
撲、
はい、モンゴル相撲の話、はい、あ、なるほどね、モンゴリアンがたくさんいてるっていう今のあの相撲界の話をしようとされてるわけですね。
そう相撲ですわ。
相撲ですか。
どうもすいません
まあそのあのユニバーサルな感じになっておりますけれども、ね、
もうこの瞬間あのパッと止められてる可能性が一番高いです
というわけで あれですよ、明日から始まる、
うん、
大相撲の9月場所の話をしようとされてるわけですよ。
そないです、はい、はい、
はい、 やりましょうやりましょう、あの平成29年2017年の秋場所の話ですよね、お仕事するわけですけれども、はいはい、両国国技館で、東京のね、開催される、9月10日から9月24日までの15日間で開催されるこの今回の秋場所について話をするわけですね。
はい、はい、します、
さあさあさあさあ、まあ、あの今場所も楽しみな、42人の幕の内の力士の布陣が発表されてるわけですけれどもね、番付表が出てるわけですけれども、まあやっぱり、東の西横綱ということで言いますと、先場所先々場所と連覇を果たされているですね、白鵬関がドンと、まあ、定位置と言っていいでしょうね、あの筆頭にいらっしゃるわけですけれども、まあ、あの以下もおなじみの取り合わせになってるわけですけれども、
はい、
はい、早速ですが何か今場所気になる力士いらっしゃいますか。
気になるのはやっぱり怪我。
怪我力士ではなく力士のその怪我が気になると。
そうそう、怪我をした休み明けの力士ですね。
あ、なるほどね、はい、休み明けの力士という意味合いで言いますとやっぱりそれって結局上位勢からの話になりますので。
そうですね、
あの横綱張ってる2人ですよ、東の横綱2位西の横綱2位というところで、あの稀勢の里関と鶴竜関が結局まあ7月場所もですね、まあ、途中休場されてるわけですので、
はい、
そうなりますとさあこの2人がどうなのかというのが気になるところということと、あと上位大関の照ノ富士関もですね、先場所まあ途中休場されているので、まあ角番ですわ。
そうですよ。
というところでこの上位とともにあと休場したということでは前頭の14枚目まで落ちられてますけども遠藤関ですよ、この4名、まあ、言うなれば人気上位とも目される、彼らが果たしてどんな状態で出場するのかというのは、
そうそれが一番的にありますね。
やっぱりあの何でしょうか、休み明けというのは本当に万全なのかどうかというのがいつも気になりますね。
そうそう、我々でもね、仕事って休み明けって一番なんかその、だるいというか、まあ、5月病じゃないけど、なんそんな感じでしょ、やる気が出るかどうかみたいな感じじゃないですか、
まあまあまあね、あのやっぱり何でしょうか、本当にあの裸の男のぶつかり合いなんでね、やっぱりあの肉体的なところでちゃんと復調してるかどうかというところが一番の肝になると思うんですけれども、
まあでもね、練習好きは言うてるし稀勢の里も、この稽古ばっかりしててその怪我が治れへんみたいなことはないようにはしてほしいんです。
本当ですね、あの稽古稽古の毎日でということでね、女房も稽古ですけどじゃないですけど、
はい、毎回言うてますね、
やっぱりね、あのそうなりますけれども、そうなんです、あの稽古好きなのはいいし出場しないといけない、それが横綱の責務だというところもあると思うんですけども、まあ、横綱の上はないわけですから、もう力が出なくなったらそれ即引退というところにもなっちゃいますので、あの自分の責務を果たさないといけないという気持ちは、まあ、本当にあの気真面目な稀勢の里関ですので、そのあたり出るとは思うんですけれども、ただやっぱりファンとしてもあと、まあ本当に久しぶりに出た日本人横綱という意味合いでもですね、やっぱりです、
やっぱり
あのちゃんと本当に復調してから出てきてほしいなと、結局あの左肩の状態が思わしくないのであれば、万全の状態にしてから出てきてほしいなっていうのはやっぱ思うところですね、
まあ左肩使えへんかったら嫌だけやねんけどね。
ただやっぱりあの彼の持ち味っていうのはあのその左側が力出るかどうかというところになるので、そこがやっぱ万全でなかったら、まあ、満足いく相撲が自身の中でも取れないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよ、そう、本当に
あのファンももちろん大事ですし、それはあのもちろんあのその強い姿を見たいと思うものの、それが出せない状態であれば、それはやっぱり自分自身に対しても申し訳が立たんのではないかなとやっぱ思いますね、
もう声がかすれて出えへんセリーヌ・ディオンぐらいですよそりゃ一緒ですよそりゃ、
やっぱ万全で強いところを見せてくれるのが、まあ、ファンの一番期待するところではあると思いますし、
そう
思い切って休むというのも、まあ、引くところも勇気というのはありますからね、まあ、あのとはいえ自分の体は自分が一番よく知ってるというところも、まあ、アスリートの言い分ではあると思いますので、まあ、ただ出場されるからにおいてはやっぱり万全であってほしいなと思いますね、
その通りです、
まあ、横綱という地位にいるからこそだと思いますしね、あのそれを言うならば鶴竜関もそうなんですよね、ここのところずっとなんかあの休みが続いてるような気がするんです、出ては休みっていうね、いうところでもしかしたら今場所進退がかかるんではないかと、 いうところも言われてますので、
まあ言うてもね、僕が引退誰かするやろ言うたら外れたんでね、
はい、はい、2010年の、
まあ大丈夫やと思うんですけども、大丈夫だ引退するんかみたいな話になってきますけどね、
もうそれこそまた得意の逆張りになってしまいますからね、うん、まあまあまあまあ、人気力士、力がある力士たちが、まあ、休む姿というのはあまり見たくないのはありますので、やっぱり強い人たちには強い姿を見せてほしいなというのが、やっぱりね、一番望むところではあるかなと、
そうやね、
うん、思いますね、うん、まあ、今、名前の挙げた先場所、途中休場されてるね、4力士に関しましては、
はい、
まあ、本当に万全の状態であってほしいなと祈り願うところでございます。
もちろんですね、
はい、白熱した戦いを見せてくれるはずですからね、強い人たちがね、はい、というわけでそこが一番気になるというのは確かに、大地が白おっしゃる通りだと思いますけれども、うん、じゃあまあその怪我してる人たちはともかくとして、まあ、万全で臨むであろうという人たちですね、その中でやっぱりこの人はと思うところはありますか？
そうですね、まあ何回も言うてますけど、御嶽海はもうもちろんのことね、は
い
は
い、
ちょっと気になってるって言ったら、
はい、
まあ一番下の方になるんですけども、
はい
はい、豊山とか浅野山とかっていうのはちょっと気になるかな。
三入幕新入幕の、まあ、15枚目16枚目に出る2人ですね、そうですね、
なんで気になるかって言ったら、
はい、
なんか気になる。なんじゃそれ。
すごい理由になってないところがすごい。うん、なるほど。まあまあまあ幕内全体で見ると、そうですね。あまり変わり映えのないメンバーではあるんですけれども、まあ再入幕の豊山、新入幕の浅野山というところが入った代わりによくよく見てみたら総国来とか妙義龍がいてないなというところに気づくわけですけどもね、
はいはいはい、
まあまあまあまあ、その他はあんまり、先場所から変わっていないわけですけれども、そうですね、まあやっぱり私はどうしても最初春日野部屋の話題をしてくださったので、
はい、
まあ土地大山関が久しぶりに三役に戻られたのと、
うん、
あと私の土地の神が東前頭の筆頭に似てるなというところと、まあ、さっき忘れてた青山ね、先場所13勝2敗だった、まあ、ここ春日野部屋が上位にバンって固まってるなっていうところですね、青山関は西前頭の2枚目ですね、
はい、
まあ、こういうふうに上位に取り揃ってると、あ、さすが春日野部屋という感じがしますね、あとは本当に久しぶりに前頭という地位になられた琴奨菊関ですね、はい、奮起を本当に期待したいというところもありますけれども、
ちょっと首厳しいんちゃう、厳しい言
う
てしまった、厳しいと思うな、
ねえ、まあまあまあまあ、あとはねメンバーを見て、まあ、上位勢がなんか結構、まあそうやな、
まあ、高安がどんだけ今回暴れるかっていうのもありますしね、
私はそこが一番気になるところなんです。後からまた優勝予想の力士というところの話になるんじゃないかなと思った時に、はい、今回は今回こそは、高安という名前を挙げようと思ったんですよね。
ほうほうほう、
まあ、もうやっちゃいますと、まあ、本命としては、
はい、
やっぱり盤石の強さを取り戻された感じもある、まあ、それこそ休み明けというか休まれてちゃんと体を作り直された白鵬関が、まあ、都合40回目ですよ、幕内最高優勝を遂げられると、まあ、40回というのは金字塔だと思うので、そこがまあ大本命というところになるのかなと、やっぱり先場所先々場所の体のね、出来上がり具合、まあ、そのお尻から大臀筋のね、そのかけてのラインを見ると、あ、やっぱりちょっとこの仕上がり方がここのところとは全然違うなと思いましたので、体の張りを見てもですよ、
はい、
やっぱ素晴らしいなと思いましたので、まあ、普通に考えると白鵬関なんですけれども、
はいはいはい、
一方で対抗というかもう一人挙げるとするならば高安関ですね。
なるほどね、
大関2場所目で、で、まあ、9月はお母さんの誕生日がある日というある月ということで、
あはははは、そうかそうか、言ってましたね、
そうなんですよ、だからこの9月場所で、もしかしたらやっぱりなんか本当の意味で奮起をされるんじゃないかなというところもあって、 まあ、兄弟子がねどこまでその左肩の状態がいいのかどうかわからない中あるので、まあこの高安関、はい、9月場所何か見せてくれるのではないかなと一発というのが大橋の期待するところなんですよ。
なるほど、
ええ、大地下服はいかがですか。
僕はまあね、
うん、
まあねあのね
誰
あの稀勢の里ですね。
あら、
はい、
行っちゃいますか。
行っちゃいますね。
あそうですか、
はい、もう昔から稀勢の里を言ってますからね。
まあそれは我々のこの阪神をはっきり言ってしまえば、稀勢にゃん稀勢にゃんしか言ってなかったですから。そうそう
そうそう、はい、僕はあの行事モノマネしている時は、
はい、
琴奨菊を言いながら好きな力士誰ですかって稀勢の里を言いましたね、なんでこんなになんで稀勢の里言えねん言われてましたけど、まあ稀勢の里、
はい、
まあ、高橋もそうなんですけど、まあ、ちょっとここは大橋さんとダブらんように稀勢の里を照ノ富士にしましょうか、う
ん、お、てるちゃん行きますか。てるちゃん、
はい、うん、
そうですか。てるちゃんも休み明けですけども、まあそうですね、うん、いいと思います。
はい、休み明けにかけてみました、はい、はい、
鉄砲が消してくれることを祈りましょう、うん、あ今ちょっと競馬用語出てしまいましたけど、
ほ
う, ほ う, ほ う, あのうまくあの相撲の鉄砲にもつながったかもしれませんが、
はい、
あの休み明けポンって走る馬を鉄砲がけするというんですけどね、
勉強になった、
まあ、勉強になりました、
うん、
というわけで、まあ、我々今回期待するというか優勝予想と しましてはですよ、
はいはいはい、
珍しくばらけた結果になりましたけれども、あの第一画伯第一画伯81歳については稀勢にゃんとで てるちゃん、
はい、
で大橋は、
うん、
白鵬関と高安関というところで、う
ん、はい、
予想しておこうかなと、
ええ、
なんかこの4人ぐらい上げといたら誰か優勝してくれるんじゃないですかね。
あーどうかな、分からんけど、でもまあ怪我することないと思いますわ今回は。
あ、そうですか、
はい、これ自信を持って
はは
お届けします。
お届けします、
はい、
それはいいことだと思います、
ええ、
やっぱりあの途中球場がない場所っていうのが最近はほとんどないんじゃないかなと思いますんで、
うんうん、
やっぱりあのみんなその幕の内42人がね、
うん、
全員参加する、
はい、
場所であってほしいなと、
うん、
祈り願うところですね。
そうですね、
うん、本当に、まあ、なかなかねその肉弾戦なんで大変だと思いますけれども、
はいはいはい、
期待したいなと思いますね、
ええ、
あと何かありますか。
あとはないかな、まあ、横綱が最高位やけども、
はい、
横綱の上を作ろうやないかっていうね、
はあ、
僕の思いがあるんですよ。
ほう、横綱の上、
ええ、
はい、
暗い
暗い、
ええ、
もともとは大関が最高位だったところでさらに上を作ったというところですけど、ええ、横綱のさらに上を、
はい、
何ですか。じゃあそれは
北の富士
それは暗いとしてあるものですかね。
もう暗いとしてのやってほしいんですよ。もう僕のね暗いに来るぐらいだね、もうこの相撲協会はね安泰だよって言って、
それは幕の内最高優勝10位回を誇る、まあ、あの横綱ですよ彼は、
うん、
今 の, あの解説も大好きですけれども、
はい、
その北の富士という
暗い
を、
はい、
暗いとして設ける、
設ける解説してもらうからそれでもうその暗いになったら解説せなあかんかな
あ、そうですか、
うん、
あ、なるほど。
一番今北の富士っていうくらいに近いのはあの舞の海ですけどね
それは解説に関してでしょう、はい、いやまあまあ、はい、いやそれはそれで面白いと思いますけど、
まあ、こんだけ言うとったら飲めてくれるでしょもういい加減来るでしょメールがはい
そうですか、
はいはいはい、
あ、まあまあじゃあそれはそれで面白いなと思いましたけど北の富士さん期待してます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
楽しみですね相撲もね。
相撲楽しみですね、はい、
はい、you can get some. 最近ですね、
はい、
まあ、夏盆休みに、
はい、
レミオが来まして、
はい、ええ、
粉雪で有名な、
はい
はい、
路面さんが、
はい、来まして、
はい、
まあ、例のごとくパチンコ行くわけですよ。
はい、
もうあれかれこれ彼らは4日連続くらい行ってたかな うん、僕そんな行くね余裕ないんで、はい、でまああんまそんな強くないギャンブルには、うん、だから負けるんですけども、うん、気になるやつがありましたね。
気になるやつ、
うん、はそれがね、あのパチンコの CR ガンツっていうね、
はいはいはい、
あのガンツってあったでしょ、あのヤングジャンプで連載されてた
漫画、
漫画、
はい、
実写でも松山ケンイチ、黒木明星やったっけ、
はは、
でやったやつね、
はい、ああれそうですね、黒木明星さんでしたね、はい、
あれがすごい気になってっていうのも、なんかこう前にそれ見た時に、はい、なんかすごいかかってて、
はい、
でなんかわけのわからん音楽かかってんなと思ってて、それ見ててなんかラジオ体操の音楽かかったりするし、
はい、
なんやろうなと思って気になって、ほんで真ん中パチンコも真ん中ですよ、黒い玉ビヨン出てくるんですよ、黒い玉がね、
はい、
ガンツが、
うん、
でなんやろうなと思って、ほんでやってみたら、あ、まあ普通なんですけども、
はい、
なそのモードがあってね、
モード、はあ、
その最近その背景とか変わっていくじゃないですか、そのこう数字がぐるぐるぐる回ってる背景のステージが変わっていくっていうものがほとんどなんですけども、はいはい、そのガンツがその変わるやつに、あの主人公に黒のケイっておるんですよ、
はい、
ガンツの主人公に、
はい、
黒のケイの、黒のケイの妄想モードっていうのがあって、
妄想モード、
うん、黒のケイって高校生やけどすっごい妄想好きで、
はい、
俺とちょっと似てるとこがあるんですけども、僕はよう言うてたじゃないですか、女性を後ろから連れて行ってこうじっと見てたら下着が透けて見えますよ言うてたじゃないですか、
はい、
はい、特にお尻とか見てたら、
はい、
だからね、黒野くんはねもう全部裸に見えるんです。
ああ、はい、かなりですね、
もう想像してしもて、
はい、
はい、だから妄想がすごいんですよ黒野くんはね、
はいはい、
でその妄想モードっていうのがあって、まあそのガンツメンバーの中にね、はい、女性アイドルみたいな、
うん、
あのレイカっていうのと、
はい、
でちょっと可愛い、可愛いショートカットのちょっと巨乳ちゃんの岸本っていうのと、
はい、
でなんか彼女候補なんやけどどうなんか分からへんけど、タイちゃんっていうのがおるんですよ、
はい、
その3人がそのガンツスーツで、スーツがある、はい、それ脱いだ、脱いでそのなんかビキニみたいな格好になってるのを想像して、
はい、
ムラムラしてるっていうステージがあるんですね。
すごい妄想ステージですね、はい、
そうなんですよ、はい、そこで流れてる曲がねもう耳に残ってしゃあなくて、
はい、
ね、ナナっていう人が歌ってる、
はい、
フライっていう曲なんですけども、もうそれがもう耳に残って残って
しょうがない、
もう仕方なくても YouTube で、
はい、
探して聞いてたり、
はい、
でもう挙句の果てにその携帯のアプリあるんですけど、それ、はい、まあ、1200円くらいするんですけど、
はい、
それこうって やったりしてるんですよ。
それだいぶですね、
なんかもう中毒症状を起こしてるぐらい、
うん、それは中毒だと思います、
はい、でもその曲がすごい気になるんですけども、
はいはい、
こないだね、あ、ちょっと愛知の方にね、
はい、
下道通って行ったんですよ、
ははは、
高速通らずに、
はいはい、
でまあ名阪国、西名阪、名阪国道通って、はい、そこから1号線に出て、
はい、
で東海道、
はい、
通って行くんですけども、時間がちょっと早く着きすぎる予定やったんで、
はい、
ちょっとパチンコ寄ったろかな思って、
はい、
で、あ、そう、京楽が地元なんです、京楽っていうメーカーがね、
はいはい、
でその京楽が経営してるパチンコ屋さんがあるんです、
はい、
お、これ珍しいなと思って、うん、パチンコ屋がパチンコ屋捨てるわ、パチンコメーカーがパチンコしてるわみたいな、
はいはいはい、
で入ってガンツ探しましたよ、それはガンツ、
はい、
めっちゃもうすっごいあるんですよ、20台ぐらいあるんですよ、ずらって、
はい、
で誰にも座ってへんんですよ。どれ座っていいか分かれへん、もう誰でも座ってへんし、でなんか前日かかってて右打ちって言います、パチンコって右打ちとかするんですけども、はいはい、右打ちっていうランプがあるんです、
はい、
それついてるやつは前日こっち入っかかってそのままあの、はいはい、終了で終わっとるぞっていう、
はいはいはいはい、
あれへんやん、その探しても、
はい、
ね、ないんです、そんな探してもね。とりあえず全然出てへんだよだろうと思って、
はい、
でそれはちょっと突っ込んで2万ぐらい突っ込んだんかな、
はい、
ほんだら、
はい、
かかって、
あら、
で夢にまで見た超っていう、こうあの、
はい、
なんていうの、最近こう動いてるくるんです。パチンコの筐体の外側でも物動きよるんです。
はい。筐体の外側でも、でははは
あの、ガロってあるじゃないですか。
ガロ。
ガロ、あの、天宮啓太さんが、
はい、
でキャラクターデザイン監督してる、
ああはいはい、のそのガロね、
ヒーローのガロね、
はい、
あの京本、
はい、
正樹、
はい、
やったっけ、初代、
初代は京本正樹さんだったかなが
やってるようなやつね、
はいはい
はい、あれ顔ビヨ出てくるんですよ、あれ、
はい、
で剣がこうやって動いて剣ガチャンってしたりするんですけども、はいはい、もう それが多分一番最初やと思うんですけど、そのガンツのとやつはデインジャーっていうこうバーがあって、
はい、
それはこう上のなんていうのカウンターみたいな見えへんからこうやって下ろして自分で見れるんですけど、バーって戻るんですよ、
はい、
でその奥にこの蝶って書いてるやつがあって、
うん、
それが蝶っていう書いてるやつがこうやってガーって上がって、超ガンツーボーナスみたいな、
はい、
入ったんですよ、
はい、
で一撃で、一撃じゃないけど何連ぐらいしたかな、5000発ぐらい出て、
ほう、
でまあ元取ったんです、取り返したんですけど、
なるほどなるほど、
でその時にかかってる曲が、
うん、
ガンツ王っていう映画があるんですけど、
うん、
ガンズオリジナルのガンズとは違って、
はい、
その黒の刑っていうのは主人公ですけど、もう一人、はい、もう一人サブ主人公みたいな加藤勝っていうのがあるんです、
ほう
で加藤勝っていうのがこの主人公になって、黒の刑っていうのがいない世界のガンツ、
はい、ほう
がガンツ王っていう、
ほう
CG アニメみたいな感じかな、めっちゃクオリティ高いんですけども、はい、それを見てたんです、
はい、
そのパチンコ打つ前に、
うん、
それも出てくるん で、その時にそのエンディングでかかってるね、
うん、
ドレスコードっていう、
はい、
アーティストさんが歌ってる、
はい、
人間ビデオ、
人間ビデオ
っていう曲がね、
はい、
これはまたね、この今すんごいもう頭に残って、
あら
耳に残ってしまった
7のフライに続いて、
そうそうそうそう、
あら、なんかなんでしょうね、
うん、
あの第一画伯81歳の波長に合ってるんでしょうかね、
そうですね、
なるほど、
まあ80歳違いますけどねもう
え、はい、はい、実際には違いますけどね、はいはいはい、
でまあね、大魔王も10年来てますから、
はい、
これちょっとワインでも飲みながらねちょっとやろうかな思ってこう用意しとるわけなんですけど、飲むタイミングをなくして、
はいはい、
ちょっと今乾杯ということで、
じゃあ乾杯トークソングで、
はい
はいはい、私はお茶ですけどね、
お茶ですね、
はい、
乾杯、
乾杯、よく分かりませんが今日は一体何なんでしょうか、
赤ワインなんですけど、
ワインですね、はい、
匂いはすっごくいいけど、はい、味はいまいちですね
一口目それかよ、
はい、
はい、まあしょうがないですね、
しょうがないですね、
はいはい、
まあいう感じでガンツっていうのにちょっとハマってるかな、
はい、はい、
ちょっと漫画本も読もうかな、
はい、
アニメも今ちょっと見てるんですけども、
なるほどね、
オリジナルですね、リップスライムが歌ってます、
はい、主題歌、あ、なるほどね、はい、はいはい、
もうそれ見てるわけなんですけど、
なるほど、はい、
なかなか面白いんですよ、
なるほど、
でガンツ王舞台はね大阪なんでね、
はい、
道頓堀ですわ、
はい、
ね、
なんかこの間私もたまたまウェブを省略してたら、
ええ、
そのガンツまとめみたいなページを見てましたわ、
は
い
は
い、
ああそうなんですか、
そう、まあなるほどなと思いながら見てましたけれども、なんかそうですか、ハマるところがあるんですね、
ありますあります、
やっぱりね、
うん、
そうですか、でいきなり何の話をするかと思ったらガンツの話をしたかったというところですか、
そうです、ガンツの話をしたかった
はい、はい、
まあいろいろ見てますからね、
はい、
異世界はスマートフォンとともにっていうアニメ言いましたっけ、
はいはい、
この間、
いえそれは言ってなかったですよ、
言ってないですか、
私もそれニコニコ動画かなんか
告
知で、告知か CM かでなんか見ましたけども、
もうねべらぼうに主人公強すぎるんです、
あ
もうスティーブン・セガール並みに強いんです
セガール剣炸裂すか
と、はい、
はい、
もう負けることないんですわ、
あ
そんなやつおれへんやろっていう、うん、
そうですね、
うん、女の子にモテて強くて、
はい、
そんなやつおるか言うて、
完全無欠だとちょっと困るんですよね、ええ、
まあ完全無欠でも面白かったのはアンパンマンでしたけどね、まあそのアニメの話はまあええとして、
はい、
次いきますよ、
うん、
イベントしました、
はい、
8月の18日に心霊ナイト、
はいはいはい、
無事大盛況で終わることができまして、
ボリューム5が、
はい、もう過去最高の はい、動員数を弾き出しましてというのはね、その一緒に出てるうつろしかたろうさんですがね、はい、プイプイで紹介されたんと、
はい、
あと何やったかな、なんかメディアで紹介されたよね、当日も NHK、はい、兵庫の取材が来てて、
はい、
でなんかもうそういうのも兼ねてもなんかすごい人来てたんですよ。
それは盛況になりそうですね、うん、なるほど。
でまあね、はい、そのうつろさんがね、
うん、
たまたま骨董品屋で買った人形があって、はい、その3体言ったかな、
3体
ちっちゃいこの可愛らしい人形なんです、うん、日本人形で、
はい、
でその人形ケースに入れて、
はい、
そしたらある日見たら一番端っこの子だけはこう動いてるんですって、グッて、なんていうのかな、向きが変わってるんです。おかしいなと思って、
まあ、ほんで
なんかどんどんでした表示でもこう動いたんかなと思って、うん、よくあるじゃないですか。だからこうどんどんどんってしてみたり、炭素を取って揺すってみたりしたんですけど、動かないんですって。
怖い、
はい、おかしいなと思ってまた直して、
はい、
でまたしばらく日にちが経って見たら、うん、今度ねもうびっくりするぐらい動いてたんですよ、っていうのはそのライブでよくあるダイブっていうんですかね、
ダイブ、
ええ、
ダイブ、
そうそう、あんな感じで人形がこう、ボーンって飛んだ感じになってたんですって。でそういう風に落ちることはまずないんで、はい、って言ってなんかおかしいなと思ったんですけど、うん、でその人形今日持ってきたんですって言うんよ。
あ、怖いな、
言うて、
はい、
で見たらすっごい可愛らしいんですよ。なんせもうその怖いというよりも、
はい、
なんか目もすごい、目にすごい力感じる、生きてる感じなんですね。
はいはい、
でなんか可愛らしいしなあ言うて、うん、ほんでここ今日置いときますわあ言うて言ったから、お願いします動いてくださいねって言ったんですよ、
はい、
僕
は
ね、
うん、
でちょっと位置を見てたんです。
はい、
あの足の位置とか、
はい、
のメニューとか置いてあるからさ、誰も触れへんし、
はいはいはい、
で休憩明けで帰ってきたら動いてたんですよ。
あれ
あれって、動かしましたこっちって言ってて、
はい、
いや誰も触ってないですよって言った。一番前の2人のお客さんがね、目線が違ってるって言ってたから、
はい、
あ動いてんねやと思って、ほんでそれをブルーレイ撮ってるんで、
はい、
そのロフトはね、
はい、
ロフトプラスのブルー撮ってタコ店長にブルーレイ買いますって、なんか動いてたらしいですよ、はい、人形置いて、はい、マジっすか、うん、言って、それほんまに動いてたらすごいですね、うん、言って、うん、でバーって早送り見てたら、ちょっとパッと動くんですよ。今動きましたね言うたら、タコちょっと見てなかったんで、
うん、
いや動いてないでしょ。ねとそれもブルーレイ僕買ったんであるんですけど、まあ、確認してないんですよ、
はい、
でもその早送りの時にちょっと動いたの見たんで、はい、あれちょっともう確認して、
はい、
もう一遍見たいなっていうのと、
はい、
なんか心霊ナイト結構面白いですから、
はい、
なんかまた来年年明け早々にするらしいんで、
はい、
まだ日にち決まってないんですけど、またその人形持ってきてもらって、
怖い、
でなんかまた新しいネタ仕入れてやろうかなと思ってます、
はい、
でゲストね、
はい、
星野雫さん、
はい、
数に点々、
数に点々
じゃなくて数に点々にしてはるんです。えやったかな、
ああ
どっちやったかな、
数に点々ね、うん、はい、そうですね。
ね、僕もよく間違えるんですよ、はい、間違えて、そのギャラを払う封筒ちょっと名前書いてしまったんですけど、謝ったんですよ、
はい、
いやよく間違えられるんですって、なんか同じ同姓同名の AV 女優がいてねって言って、はい、もうそれ検索それですぐ引っかかっちゃうんで関空まで迎えに行きまして、
あ、はい、なるほど、はい、
でその時東京悪天候でね、
はい、
で大阪は大もうすっごい快晴やったんですけど、
はい、
飛行機ちょっと遅れちゃいまして、もうギリギリの格闘でしたけど、
なるほど、
ええ、でギリギリついて、
はい、
しずくさんも汗だくで、
はい、
もう大変やったんですけど、
はい、
ええ、まあなかなかそのうつろさんもポイントポイントですごい話するんですけど、
はい、
もうやっぱしずくさんもすごいんですよね、
うん、
もう引き込むその話をして出したら人を引き込むようななんかぐらいのあれ慣れてはる。
まあやっぱ元々の声がよくっていらっしゃって、
うん、
そのまあそのお話も話術がね、あるんだと思いますよ。
慣れてるもん、ずっとやってるから、怪談師言ってるぐらいからね。
そらそらそうですよね、
うん、ちょっと稲川さんに似てきたね、喋り方が
怖いなー、怖いなーっていう、
なんかおーいおーいって言ってもこっち振り向かない、だからこっち近寄っていってって言ってって、
はい、
怖いなと思いながらって近寄っていって、
怖いな怖いな、
トントンってしたらって
すごい第一科学やってもやっぱりなんかそんな感じになってますよ。雰囲気出てますわ。
これ真似してるだけ。
いや、その真似ができるというのは素晴らしいなと。
うん、そうかな。
うん、
僕階段であんまり持ってないからな。
なるほどね。
うん、意外にほんまに怖い話ってなんかオチがなくて、
はい、
ふわってした感じのもんなんですよね、
うんうんうん、
でそれを話したから怖がるわけでもないねんけど、後々想像してみて、はい、その自分がそういう状況になった時を想像してみるとちょっと怖いなって思うようなもんはほんまの怖い話で、はい、でオチがあってうわ怖いと思うのは大体創作っていう、
まあまあね、うん、詐欺があるとオチがあるとっていうのはなんか落語っぽくなっちゃいますからね。
そういう話をしてたんですよ、
はい、なるほどね。
で月下老人の話もしましたけ ど、
なるほど、
月下老人の話してオチが あれですよ、振られました言って、ほんで2ヶ月経って新しい彼女できましたって言ったら、
はい、
お客さんが怖い話してって言って、
やっぱり、
うん、あやっぱりって言ってしまったもん、
うん、そらそう思うよね。
、うん
うん、怖い話じゃなかったっていう、
うんうん、
そんな幸せ話聞きたくないねんっていうことになっちゃいますからね。いやいやいやいや、
う
ん、それはいい話ですけどね、なるほどね。でもまあ本当に盛況で良かったじゃないですか。
そうですね、
うん、人が集まるイベントになってっていうところであれば、
うん、
やっぱりまたやりましょうということになりますからね。
そうですね、
素晴らしいと思います、うん、香港 の、 その心霊スポットの動画とかも流されたんですか。
流しました流しました。たわいもない。
たわいもない、
うん、ああ。ただ撮ってるだけやねんけども、
はい、
実際にそこ行ったっていうのが勝ちじゃないですか。
あ、まあそり
ゃ
そうですね、う
ん。行って、ここはどこでって説明するんで、うん、まあ、もし香港に帰った時はぜひっていうことで。
なるほど。
ええ、まあ僕が泊まったとこもね、すごい治安が悪いとこなんでね、
はい、
今、なんかすごいらしいですね。なんか強制的に捕まって、
うん、
スパイやろって言われたりする事件があるとかないとか、なんか死んでる人もおるとかおらんとかっていう話なんですけども、
怖い。
チョンキンマンションでね、
はい、
もうおしっこしな我慢しながらね、黒人にもう上下言われたのが一番もう僕は思い出ですけどね。あれがね、
うん、その話が面白いなと思っていましたよ、私も聞き直して、
うん、
はい、
まあ、そんなかなかそんなネタないんでね、言うても
です、ね、
それをモテたっていうのがね、
うん、
自分にとっては宝物でしたけどね、
はい、
はい、以上です。
ありがとうございました。
I'm thinking about you.
終わりの回でね。
終わりの回で。
はい。9月の、
はい、
24日。日曜日。
はい。
千秋楽。
千秋楽。
はい。
そうですね。
に、ダンボール相撲を、
あ、はい、
やります。
あ、はい、なるほど。大相撲の千秋楽日と合わせるように、
はい、
ダンボール相撲が。
やりますんで、
はい、
ぜひ来ていただきたい。
告知をちゃんとしておかないといけないんじゃないですか、はい、じゃあ、
24日日曜日ね、
はい、
11時頃から、はい、場所はね、
はい、
京都下京区、
下京区
西七条、
はい、
北、
うん、
西の町、
はい、
にある
ち
ゃんこ横綱の道っていうところなんですけど、
はい、
それの裏にあるんで、横綱の道入って、
はい、
なんか相撲ダンボールゾーンをしてるんって聞いたんですけど、あ、裏裏って言われるから裏回って回って、
なるほど、
場所は分かるんで、
はい、
だから土井さんおるんで、
土井さんが、はい、
まあ、この弁当が、まあ、美味しい弁当なんでぜひ食べていただいてね、相撲もやってもらったらいいと思いますよって言ってくれますから。
、ええ、はい、優しい感じの声でおっしゃっていただけるんでしょうね。
そうそうそう、はい、
はい、はい、
これがね、多分ね、
はい、
参加だけやったらね、何本言ったかな、500円つったかな、300円つったかな、
はい、
で弁当を1000円ぐらいするから、それつけたら1000円で両方できたんやったかな。
なるほど、
うん、
はい、まあでもそれを思うとですね、
はい、
ご飯食べられて、参加してで1000円少々であれば、
はい、
なんかいいんじゃないかなと思いますよ。
で僕の行事ものまで見れて。
お楽しみ付きじゃないですか。
まあね、
はい、
うん、ダンボール相撲も結構面白いですからね、
うんうん、9月の24日、
はい、
大相撲の千秋楽当日に、
はい、
11時から、
はい、
京都の ちゃんこ横綱の道の裏で、
う
ん、
裏である
はい
そのあるんですよそこの宴会場みたいなところなんですけど、はい、そこの2階でね、やりますんで、
はい、
はい、
あの私もあのまた、大魔王のページを更新するときに、
はいはい、
告知のウェブリンクを貼っておきたいと思いますので
お願いいたします、
は
い、
ちゃんこ横綱の道はフェイスブックページがありまして、
はい、
そこを貼り付けておこうと思います。
おお、
はい、
ありがとうございます、
ちゃんとあの貼り付けてたんですよ前回前回
っていう。ありがとうございます、
はい、
ぜひねいらしていただいて、
はい、
あの大魔王聞いたでって言って来てもうたら
すごいすごいあのスポットだと思いますね。それは、はい、もうニッチすぎると思いますよ、はい、まあまあ、まあまあ、
京都に住んでるねあの、はい、1103ぐらいは来てくれるんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか。
うじちゃうって言われますからね、はい、
伏見やっちゅう、
言うなっちゅう、はい、
ということで、
はいはい
はい、
告知そういうところで、あと何かありますか。
あとはないかな。
ないですか、
うん、特にないかな。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、ということであれば直近のイベントということでは、
うん、
そのダンボール相撲というところで
そうですね、
はい、ありますので皆さんぜひ足をお運びいただければなというところですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、そんな感じで進めてまいりました、
は
い、2017年9月9日土曜日の、
はい、
まあ、お年頃なんですけれども、
はいはいはい、
なんかあのよくわからないテンションでお寿司進めてきたなというのが今日の感じだったんですけれども、
はいはい、全然酔ってないですけどね、
はい、途中でいっぱい飲んだもののという感じはありましたが、
うんうんうん、
まあまあまあまあまあまあ元気にねこうやって声を届けられるのがいつも思うところですけれども、
はい、
あのやってきたところの意味ではあるかなと。
そうですね、
まあ、頻度はともかくとしてね、
うん、
まあ、月一ではありますけれども、
はい、
まあ、元気に声を届けていきたいと思いますので。
わかりました。
また来月ね10月9日にも、
うん、
皆さんにぜひ元気に声を届けたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
そんな感じでよろしいですか。
はい、 OK ですよ。
OK
牧場。
OK 牧場で、はい、はい、では皆様アディオスアミーゴ。
アディオスアミーゴ。